この資料は政治学言論 A ナンバー3民主化の理論を説明するものです。開いている資料が間違っている場合は音声を止めて正しいファイルに変えてください。教科書をお持ちの方は49ページから57ページが今回の資料で扱う範囲となりますので、該当のページを開いておいてください。さて、前回権威主義体制にはいくつかの解分類があることを説明しました。なぜこのように権威主義体制を細かく見るかと言いますと、それぞれの分類に即した形での体制移行のあり方というものが存在すると考えられるからです。では、具体的にどのような体制であればより早く、あるいは遅く、自由民主主義体制へ移行するのでしょうか。今回はそのような政治体制の変動について見ていくことにしましょう。それではスライドの4枚目をご覧ください。まずはどのような形で民主化という体制変動が生じていたのかというのを簡単に見ていくことにしましょう。政治学の体制変動に関する理論によれば、民主化には大きく分けると3つの波、そして、近年におけるアラブの春のような新しい動きの計4つの民主化の波というのがあると考えられています。民主化の第一の波は19世紀前半から20世紀初頭まで続いた長い波というふうに考えられています。これはいわゆる北米やヨーロッパ諸国における選挙権の拡大、秘密投票の導入などがその第一の波に該当する体制変動にあたります。この第一の波は1922年のムッソリーニによるローマ進軍をきっかけとするファシズムの広まりによって20年代から30年代にかけて最初の揺り戻しを経験する。ことになります。イタリアは有名ですが、それだけではなくリトアニア、ラトビア、ポーランド、エストニア、ユーゴスラビアなどヨーロッパの広い範囲で権威主義体制が誕生することになります。しかしこの体制変動の波も変化を迎えます。それが第二の波と呼ばれるタームです。これは第二次世界大戦後のイタリア、ドイツ、日本など敗戦国の民主化によってもたらされた動きです。多くの新興国で政治体制は不安定でしたが、インド、スリランカ、フィリピン、イスラエルといった国では民主主義体制が比較的長期に持続したとされています。ただ、いくつかの国で民主化の動きが生じたものの、1960年代から70年代にかけて、ペルー、ブラジル、ボリビア、アルゼンチン、ウルグアイ、チリといった国々でクーデターが発生し、選挙で選出された文民政権というものが倒されてしまいます。そして、そのような動きの中で、再び民主化第3の波が起きます。始まりは1970年代、南欧における民主化とされています。ポルトガルの軍部の民主派によるクーデターを行使に、ギリシャ、スペインなどで民主化が進んでいきます。ラテンアメリカでもペルー、アルゼンチン、ブラジルなどが軍事政権から文民政権への移行という形で民主化が進んでいきます。もちろんアジアも大きく変わります。 1986年にはフィリピン、80年代後半では韓国や台湾といった様々な国で民主化が成し遂げられていきます。この民主化第3の波の大きな特徴としては、東ヨーロッパの社会主義諸国を飲み込んだという点を挙げることができるとされています。さて、そのような動きに合わせて、21世紀に体制移行の新たな動きが生じているとされています。2010年にチュニジアで生じた民主化デモ、そして、いわゆる反政府運動として、権威主義政権の、打倒を目指す反政府運動として始まるアラブの春などがあります。この大きな動きの中で、チュニジア、エジプト、リビア、イエメン、これらの国で政権が崩壊し、自由民主主義体制が生まれましたが、まだこの体制が定着していくかどうかはよくわからないというのが現時点での判断だとされています。さて、これらの動きをもう少し視覚的に把握するようにしましょう。スライド5枚目の図をご覧ください。この図はポリティ4というデータセットを用いて、自由民主主義とみなされる国の数を時系列で追ったものです。この図から見て取れるように、民主主義国の数の増加傾向というのは、だいたい1920年頃に1回、1945年から50年、あるいは、その周辺に増え、また60年ぐらいに一旦収まり、そして70年頃にまた始まるという形で増加数が推移していることがわかるのではないかと思います。特に民主化第3の波と呼ばれる70年以降、多くの国が権威主義体制から民主主義に移行している。この事実がはっきりとこの図からは読み取れるのではないでしょうか。それでは30秒から1分休憩してください。皆さん休憩しましたか？私は音声ファイルのトリミングをしていました。それではですね、講義の続きを進めていこうと思います。スライドの6枚目をご覧ください。権威主義体制が民主化する、あるいは自由民主主義体制に移行する条件として、これまで多くの研究者に、その要因として考えられていたのは近代化でした。ものすごくわかりやすく言うと、その国の経済状態が良いか悪いか、経済的にその国が発展しているかどうか、このようなより近代的かどうかという経済的な条件がその国の政治体制あるいは政治変動に影響を与えるというふうに考えられてきたわけです。具体的に経済的なに豊かな国だと自由民主主義体制を採用しやすく、逆に経済的でに豊かでない国では自由民主主義体制が採用されにくい。そのような経済状態、あるいは近代化の程度と政治変動の間には因果関係があるというふうに考えられてきたわけです。特に近代化を支える都市化、教育水準の向上、これらの要素が少数派に対する寛容性、政治参加を求める姿勢など、民主主義にとって不可欠な市民の間での価値観や規範というものを育み、その結果として多くの人々が自由民主主義体制を望み、体制変動が生じる。このような関係があるというふうに考えられてきたわけです。しかし、 このような古典的近代化論に対しては多くの異議が提示されました。例えば、プシェボルスキーという研究者は、自由民主主義体制への移行と経済発展水準との間にはほとんど関係がないのではないかということを膨大なデータ分析に基づきながら示しています。経済発展が進むと、非自由民主主義体制から自由民主主義体制へ移行しやすくなったり、経済発展が進むと自由民主主義体制が定着しやすくなるという、まあ、前提に基づく古典的近代化論に対しては、多くの問題や課題があり、容易に受け入れがたいということです。例えばこのことは、日本の民主主義体制がどのような形で定着していったのかということを見ていってもわかるのではないのかなと思います。太平洋戦争で日本は負けましたが、GHQ によって進められたわけです。つまり、経済的な発展が日本の民主化を促進したというふうな傾向は日本の場合はほとんど存在せず、そのような観点から見ると、必ずしも経済発展が民主化を促す要因になったというわけではないということもわかるのではないのかなと思います。むしろ重要なのは、経済的な水準が自由民主主義体制の維持に重要だという視点です。これを民主主義体制のサバイバル理論と呼びます。どういうことかと言いますと、経済的な発展水準というのは民主主義体制への移行をもたらすというよりは、民主主義体制へ移行した国が権威主義体制に逆に戻ってしまうという状態になるのを防ぐ、そのような役割あるいは機能があるというふうに考えられるのです。実際に経済的な水準の高い国では、そうではない国と比較して、政治体制の揺り戻しという現象がほとんど生じていないとされます。言い換えると、権威主義体制へ自由民主主義体制から移行する国の多くは、経済発展水準がそれほど高くない国々であるというふうに考えられています。このように考えると、経済発展というのは、民主主義への移行というよりも、その定着を促す、そのような効果があるというふうに見る。それが民主主義のサバイバル理論です。また、民主主義のサバイバル理論のような理論とは別に、民主主義体制への移行をどのように説明するかという議論も徐々に登場してきます。やはり、体制が変わるというメカニズムを明らかにするためには、権威主義体制において政権を握り続けている支配エリートあるいは政治家たちが倒される、もしくはその人たちが自分たちが権力を握り続けていることが自分たちにとって望ましくないというふうに考える、そのメカニズムを明らかにしていく必要があります。従いまして、権威主義体制において政権を握る支配エリートが倒される条件であるとか、エリートが市民に譲歩するための条件、そのような条件を導き出す研究というものが次第に行われるようになります。スライドの8枚目をご覧ください。例えば、ボイッシュという学者は、社会集団を政権を握る負者と持たざる貧者に分けたゲームモデルを構築し、民主化のプロセスを負者の貧者に対する譲歩としてモデル化します。経済発展の結果は 社会における所得分配が平等化すると民主化が生じやすくなることが彼らの主張の根幹にあります。なぜそのように考えるのかと言いますと、経済がそれほど発展せず、不平等が非常に大きな場合、そこで民主化をしてしまうと、不平等が非常に大きいわけですから、お金を持っていない人が多数派、つまり注意投票者としてみなされるわけです。この注意投票者に関しては、ナンバー4以降の資料で簡単に説明する予定です。今は省略して、次に説明を進めます。簡単にメカニズムを説明すると、国民の大半が貧しい、このような状態が貧富の差が非常に激しい状態だと考えられます。したがって、ここで民主化をしてしまうと、多数派を占める貧しい人たちが、そうではない富者、つまり政治エリートの資源を非常に、激しく強奪する、そのような可能性が非常に高いと考えられるわけです。とすると、政治エリートの側は、所得分配が不平等な時は、仮に民主化してしまうと、自分たちの資源を、非常に不当な形で奪われてしまう可能性が高いというふうに判断することから、民主化という選択肢を取ることが極めて合理的ではない選択ということになります。しかし、所得分配が平等になった場合、注意投票者、つまり多くの多数派は必ずしもお金を持たない貧しい人だということにはならないことになります。とすると、仮に民主化して多くの人が、政治に参加することになったとしても、必ずしもみんなが貧しくて他の人の財を奪うような、人たちではないことから、自分たちの、財が奪われる可能性はないだろうということで、政治エリートの側が安心して民主化を進めていく。そのような観点から考えると、経済的な不平等性あるいは平等性というのがエリートの側の情報を引き出す重要な条件になっている。これがボイシュラのモデルから見えてくることではないでしょうか。続いてスライドの9枚目をご覧ください。ここでは、レンティア国家論という、議論にある種基づく、あるいはその議論のベースになるような国家対市民モデルという形で民主化を説明する議論が展開されています。ここでは、プレイヤーとして国家と商人の2人がいます。国家は戦争を進めるために、いろんなその武器とか買わないといけないわけですから、その商人からお金をもらおうというふうに考えます。しかし、当の商人の側はですね、その国家がお金をむしり取るだけ取って返してくれないことを恐れるわけです。そこで商人が移動することができなければ国家はお金をむしり取るだけむしり取ればいいということになるんですけれども、問題なのは商人は移動するので、国家がそのようなこう悪いというか、そのお金を剥奪するようなことをしてしまったら商人が逃げるので、結果としてお金をもらえなくなってしまう、そういうことです。要するにエグジットされると国家としては困るわけですね。とすると、それでもなお商人からお金を、もういただいてですね、その戦争のためのリソースを得るためには、自らのその自由を奪う権限をいかに 抑制して商人に安心感を与えるかという、まあそういうのが自分たちの、戦争を遂行するための大きな条件になっていきます。とするとですね、国家として何をするかというと、商人の側の私的な所有権をきちんと保障したり、議会の同意なしには課税できないような制度を作ったりということで、自らの行為行動をきちんと縛りますという約束を商人に行うわけです。そうすると商人の側も安心して、自分たちが一方的に搾取されない、きちんと貸したお金は返ってくる、不必要な搾取は行われないということで、お金を出してくれるということになるわけです。これがいわゆる自らの行為を自らで縛る立憲主義というのが、生まれる素地というのを作り出す。つまり民主化を、進め、権威主義体制が変わっていく大きなきっかけとなっていくということであります。ここで出てくる商人というのは、まさに流動的な市場であるとか、富そのものの流動性、あるいは資本そのものの流動性ということですから、国家が流動的な資本を持つ市民によって支えられているという状態は、まさに民主化という状態を作りやすくする条件だというふうに考えられるわけです。もちろん国外に逃げ出す恐れのない税収源に依拠しているような国家の場合は、流動的な資本を所有する市民の意向など気にかけないということになりますので、民主化は進みにくくなるという、予測も成り立つことになります。以上で今回の講義の説明を終わります。スライド10枚目のここにアクセスのここという、点をクリックして事後課題に回答してください。